サークル紹介。今週のサークル紹介は、鵠沼公民館で活動されております湘南似顔絵サークルの皆さん、ご紹介いたします。まずはこちらの代表者、岩瀬信夫さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですけれども、こちらのサークルではどのような活動を行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、毎月1回集まって先生の指導の下で似顔絵の描き方を学ぶことが中心なんですが、年に数回は各種イベントに参加して皆さんに似顔絵を描いて差し上げたり、藤沢市民ギャラリーでの展示やワークショップ、これ体験講座ですね、行ったり、鵠沼公民館と共催で、公開似顔絵教室を開催したりしております。もう少し詳しくお話ししてよろしいですか。
はい、大丈夫です。
例会ですけれども、これは1月に1回ですので、まず宿題の出来栄えについての公表から入りまして、先生だけでなく会員同士で批評し合います。作者の、考えられました意図や苦労点も話し合います。その後当日の課題について、普通は2枚を新規に書いていますけれども、宿題の時と同様なことを行います。イベントですけれども、こちらは4つほど挙げたいと思いますけれども、一番人気がありまして、私たち処理に困るぐらいたくさん大勢の方お見えになるんですが、辻堂海浜公園盆踊り祭りですね、辻の盆という名前になっておりますが、これとか藤沢市のみんなの消費生活展、鵠沼公民館祭りから藤沢市民公民館サークル連合美術展で のワークショップですね、これで書いております。次に展示ですけれども、これはルミの6階の藤沢市民ギャラリーで芸能人、スポーツ選手、政治家などを描いた似顔絵を展示してきました。今年は11月24日とから29日まで行われて、私たちも展示する予定でおります。これはワークショップも併設しますので、同時に皆さんに描いてもらうのと、それから私たちも描くという2つのことをやっております。
まずお伺いしたいんですけれども、似顔絵を描いていらっしゃるということで、似顔絵のサークルって結構珍しいですよね。
そうですね、私公民館の職員の方にお聞きしましたところ、藤沢では鵠沼公民館だけじゃないでしょうかというようなお話でした。
こちらが藤沢では唯一の似顔絵サークルということですけれども、皆さんいろんなイベントにも参加されていらっしゃるんですね。
先ほど言いましたように、自分で書くのと、それから皆さんに書いてもらう、一緒に書くというような、そういうようなことにはいろいろ出ております。
処理が困るほど行列ができてしまう辻の盆なども、毎年皆さん楽しみにしてくださってるんでしょうね。
そうですね、ちょうど盆踊りも一緒にやってるものですから、大変大勢の方がお見えになって、空いた時間にちょっとお子さんとお母様が一緒に書いてとかですね、気楽に皆さん立ち寄っていただいて、書いてくださいということで、私たちも大忙しで楽しくやっております。
放送の頃には辻の盆ちょうど、終わった頃ですけれども、その後には公民館祭り、連合美術展なども、ございますので、ぜひそちらの方皆さんにはご覧いただければと思います。そしてこちらのサークルなんですが、いつ頃できたサークルになるんでしょうか。
はい、これは2012年の5月にできましたので、ちょうど今は4年目に入りました。
結成のきっかけもお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、きっかけですけれども、東日本大震災で被災された方への支援ボランティア団体がありまして、湘南一歩会という名前なんですが、この鵠沼公民館で行っております被災地支援活動と両者の接点がありまして、ちょうど湘南一歩会が鵠沼海岸駅のすぐ隣にあります西脇ギャラリーさんを拠点として活動しておりますので、鵠沼公民会主催の似顔絵教室に湘南一歩会から先生を派遣して行われました。似顔絵教室が終了した後を引き継いで有志の方が集まって結成しました。そんなわけで、私も湘南一歩会の会員になっております。活動日ですが、毎月1回第3水曜日午後に行っています。
それでは岩瀬さんに最後にお伺いしたいんですが、こちらはメンバー募集を行っておりますでしょうか。もし行っているようでしたら、こちらのサークルの PR お願いいたします。
はい、似顔絵を描いてみたいと思っている方、プロの先生が指導してくださり、30代から70代の広い年齢層の仲間のいる湘南似顔絵サークルをぜひ覗きに来てください。見学だけでも大歓迎です。お待ちしております。
まずはこちらの代表者岩瀬信夫さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては樋口良平さんにお話を伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
樋口さんはいつ頃こちらのサークルにお入りになったんですか？
去年の12月です。
まだでは半年ぐらいということですけれども、こちらのサークルではもうたくさんの似顔絵描きましたか？
はい。
その中でも何か上手にできた作品というのはございますか？
自己満足としても含まれているのが自画像でして、人からも評価されているのがダウンタウンです。
今ちょうど私の目の前にあるんですけれども、まずダウンタウン、こちらも特徴をよく捉えていらしてすぐ分かりますね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
そしてその隣にありますご自身の自画像、はい、こちらも本当にポイントを捉えてらして、樋口さんのポイントは眉毛なんでしょうかね？
友達からもよく眉毛は太いって言われます。
ね、自画像はよくお描きになるんですか？
もう年がら年中描いています。
そうなんですか。じゃあご自宅にはたくさんの作品あるんでしょうね。
たまったことはあるんですけど、気に入らない自画像はもうほとんど捨ててしまいました。
じゃあご自身にね、とても厳しそうですけれども、ぜひこれからもたくさんの自画像、そして似顔絵楽しんで描いてくださいね。樋口良平さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては網倉俊弘さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
網倉さんはどうしてこちらのサークルに入ろうと思われたんでしょうか？
はい、私はいわゆる水彩画系統っていうのですね、およそ20年ぐらいやっておりまして、で、まあ、生意気の言い方しますとぼちぼち飽きてきましてね、なんか他にいろいろな絵の具を使ったものでないかなということ で実は私私的なことですけど、藤沢には1年ぐらい前に越してきてますですから、まだこの字のこと分かりませんでしたので、いろいろ広報だとかそういう関係先 を調べましたらですね、たった一つの似顔絵教室がありましてね、それで会長さんにお電話差し上げて、もう即入れていただきましたんですけども、とにかく皆さんお上手で、入れていただいたといえどもかなり考えました。その入ろうかな入ろうかな、でもまあ絵は自分の個性でやろうかなっていうようなこともありますし、そういうことで先生によくいろいろそういうことが教わりながらね、私としては初めてですから、とにかくトライしてみたいと思って入らせてもらいました。
今三倉さんの作品が私の目の前にあるんですけれども、どれも本当に素晴らしい作品ですね。
いや、素晴らしいかどうか知らないですけど、私のいいところなのか悪いところなのか知らないですけど、どうもその細かすぎるんですがね、もうこういうその線にしてもないしもいろいろしっくり、その、まあ、極端に言うと水彩画の森だとか家なんか描きますと、やはりその通りに描くというのがある程度の建前になっておりますから、似顔絵にはそれにもっとこうフランクに崩したりなんかするところも大事だなというふうに順々に感じてきましたんですけど、なかなか癖が抜けませんで、どうしても細かく一つ一つ描きたがる癖があって困ってます。
ご本人は困ってらっしゃるということですけれども、本当にお上手な絵で、見てるだけでもなんかね、うっとりとしてしまいますけれども、
ありがとうございます。
ではこれからもたくさんの似顔絵描き続けていただきたいと思います。網倉俊弘さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。